ただいまより平成25年度補正予算汚染水処理対策技術検証事業に関わる補助事業者の公募に関する説明会を開催いたします。私は本事業の事務局を務めています三菱総研の薮田と申します。よろしくお願いします。本日の議事進行はお手元の議事次第の通りに行いますのでよろしくお願いします。簡潔な議事進行にご協力をお願いします。なお本日海外からのご参加の方もおられますが、議事はですね日本語同時通訳でいたしますのでその点ご了承お願いいたします。それではまずはじめにですね公募の位置づけについて資源エネルギー庁よりご説明いたします。その次にですね事務局から公募の手続きについてご説明いたします。ではまず資源エネルギー庁上田様お願いいたします。
本日はご多忙を乗りですね平成25年度補正予算汚染水処理対策技術検証事業のですね公募説明会にご参加をいただきまして誠にありがとうございます。私資源エネルギー庁のですね原子力政策課でですね汚染水対策官を務めております上田と申します。よろしくお願いいたします。本日の公募説明会のですね冒頭にですねまずは東京電力のですね福島第一原子力発電所における汚染水対策の経緯検討のですね経緯についてまずご説明をいたします。資料の1を使ってですねご説明をいたします。まず1ページ目をご覧ください。スクリーンの方も1ページの方に、まずこれはですね福島第一におけるですね汚染水の浄化システムの概要でございます。地震とですね津波の影響によりまして原子炉建屋に発生したですね溶けた核燃料燃料デブリこれを冷却するためにですね1日約400立方メートルの水をですね燃料デブリにかけ流しているという状況でございます。このかけ流した水はですね燃料デブリに触れることで汚染水ということになります。原子炉格納容器にはですね事故の影響で損傷している箇所がございます。このためかけ流して汚染水となった水は原子炉建屋の地下に流れていることが分かっております。でこれに加えましてですね原子炉建屋周辺には地下水が流れておりまして1日約これも400立方メートルこれが建屋に流れ込んでいるという状況でございます。このきれいな地下水これがですね原子炉格納容器から流れてくる汚染水に混ざるということによってですね福島第一ではですね1日約800立方メートルのですね汚染水を建屋から汲み上げて結果水位がですね一定になっているという状況でございます。で汲み上げた汚染水はセシウムこれを除去いたしましてまた塩分もですね除去を行うとで塩分の少なった約400立方メートルこれをですね再循環させて燃料デブリの冷却に使います。で残る約400立方メートルこれをタンクの方に貯蔵をしております。で貯蔵した汚染水にはですね核種が多数含まれているためこの図の下の方にあります多核種除去設備アルプスを用いて各種の除去を行っております。で処理後の水にはですね アルプスで除去できないトリチウム、これが残ります。現在トリチウム水の取り扱いについてはですね、さまざまな選択肢にかかる総合的な評価、これを行っているところでございます。以上がですね、福島第一における汚染水の浄化システムの概要でございます。で、続きまして資料1の2ページ目をご覧ください。これは昨年のですね、9月より汚染水対策の3つの基本方針、1つは汚染水を近づけない、2つ目として汚染源に、汚染源を取り除く、で汚染水を漏らさないというですね、汚染水対策の3つの基本方針に基づいて、さまざまな対策の検討を進めてまいりました。でその過程でですね、汚染水対策に関して、国内外の英知を結集しですね、で、汚染水対策を立案をすると、そのためにですね、国際廃炉研究開発機構 IRID に経済産業省より委託を行いました。で昨年9月25日から10月23日までの間、ここに書かれている、汚染水の貯留でありますとか、汚染水の処理、海水の浄化、地下水流の抑制等々についてですね、技術情報の公募、リクエストフォーインフォーメーションを行いました。で、資料1の3ページ目をご覧ください。具体的なこのリクエストフォーインフォーメーション RFI のですね、対象領域とですね、寄せられた提案件数、これを左側の表に示しております。これ一部重複はございますが、総計780件もの技術情報をですね、内外からお寄せいただきました。この場を借りましてですね、ご協力をいただいた皆様に改めて御礼を申し上げます。でこのようにですね、多くの汚染水処理対策にかかる提案をいただいたことによりですね、汚染水処理対策にかかる技術の全体像、これを俯瞰することができですね、これ自体が大変貴重なですね、データであるという具合に考えております。東京電力の福島第一原発のですね、汚染水問題については昨年のですね、12月10日のですね、汚染水処理対策委員会において、予防的重層的な汚染水処理対策、これの全体像が取りまとめられですね、さまざまな対策の中で、活用すべき技術分野をですね、皆様からの情報をもとにですね、ここに書いてある右側の方の欄に書いてあるですね、4分類、これに整理をしですね、委員会の報告書に盛り込ませていただきました。で具体的にはですね、1に書いてある現地での適用性を確認した上で早急に活用すべき技術、2番目が施工性や費用対効果を踏まえてですね、実施手段を選定した上で活用すべき技術、で3番目が赤く囲ってございますけれども、効果が期待されるが活用するにあたってですね、確認検証が必要な技術、で4番目が汚染水処理対策委員会などで検討を進めていくものと、検討を踏まえてですね、進めていくもの、この4つでございます。で今回はですね、この中の3つ目の分類であるですね、効果が期待されるが活用するにあたって確認検証が必要な技術、ここに位置づけられた技術の中からですね、4つの分野、これを絞り込んでですね、公募するものでございます。でその他の技術についてもですね、今後技術の検証をですね、行う可能性がございます。続きまして資料1の4ページをご覧ください。予防的重層的な汚染水対策の一部をですね、地図上に図示をしたものでございます。一つ一つの対策の詳細をですね、ここではご説明できませんが、 汚染水対策の先ほど申し上げた3つの基本方針、汚染源を取り除く、汚染源に水を近づけない、汚染水を漏らさないというその方針に基づきましてですね、ここに書いてある緊急対策あるいは抜本対策、予防的重層的な対策といったさまざまな対策を講じることにしております。で、続きまして資料1の5ページ目をご覧ください。これは昨年の12月の10日のですね、汚染水処理対策委員会の取りまとめを受けましてですね、政府として昨年12月の20日にですね、廃炉汚染水問題に関する予防的重層的な追加対策というものを決定をいたしました。この資料の真ん中のあたりにあるですね、2番目のですね、矢羽根のところに記載をしている通りにですね、技術的な難易度が高いものはですね、平成25年度のですね、補正予算を活用して技術の検証等の取り組みを進めていくという具合になっておりましてですね、今回のですね、公募に至っているというところでございます。で、最後資料1の6ページ目をご覧ください。これまでのですね、経緯のまとめでございます。昨年のですね、9月の25日から10月の23日まで、国際廃炉研究開発機構 IRID がですね、技術提案募集 RFI をですね、実施をしました。これはですね、資源エネルギー庁がですね、IRID にですね、その業務を委託したものでございます。で、11月の15日、IRID は技術提案募集の結果をですね、整理分類をいたしまして、汚染水処理対策委員会に報告をしたということでございます。で、この内容を踏まえてですね、12月の10日にですね、汚染水処理対策委員会の報告書の取りまとめを行いました。で、12月の20日にですね、廃炉汚染水問題に関する予防的重層的な追加対策、これを政府決定として取りまとめました。で、本年2014年のですね、2月の25日、資源エネルギー庁は平成25年度補正予算を活用したですね、廃炉汚染水対策事業、この事務局として三菱総合研究所を採択をしてですね、資源エネルギー庁よりですね、業務を委託するということとなりました。で、3月の24日にですね、平成25年度補正予算のですね、汚染水処理対策技術検証事業、この公募を開始をいたしまして、本日の説明会に至っているという次第でございます。以上ですね、これまでの汚染水対策のですね、検討の経緯についてご説明をいたしました。ありがとうございます。
はい、江田様ありがとうございました。